どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉にいきたいと思います。今日の1分動画はですね、罪ということに関して見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは罪です。罪と聞くと皆さんはどういうことが思い浮かぶでしょうか。一般的には法律上の罪とか不正な行為などそういったものが思い浮かぶと思います。しかし聖書が述べている罪は一般的な罪とは異なる部分があります。聖書に書かれている罪という言葉はギリシャ語ではハマルティア、的外れという意味があります。神様に背を向けて歩み的を外していることを罪であると言っているのです。それでは聖書に書かれている罪を具体的に見たいと思います。神様を信じないこと、偶像礼拝、つまり三位一体の神以外を拝むことは罪とあります。そして法律で裁かれる殺人や盗みも罪ですが、嘘、争い、そねみ、怒り、妬み、高慢、分裂、姦淫、不貧困、公職、遊興など神様が定めた律法に逆らうことが罪なのです。罪の結果、神様との関係が断たれ、人間は死ぬものとなり永遠の滅びに至るものとなったのです。法律でも罪が裁かれるように、私たちの一つ一つの罪は裁かれます。私たちは自分の罪を自分で解決することはできません。しかし神様はイエス・キリストの十字架による罪の許しという解決の道を与えてくださいました。また聖書に求めなさいとあるように、罪からの解放を求めるなら自分ではどうしようもない罪の縛りからの解放さえも与えてくださいます。
はい、ありがとうございました。罪はハマルツヤで的外れということはね、何度も話しましたけども、具体的な罪ですね、それをぜひ覚えていて、聖霊様の助けの中で悔い改めてほしいというふうに思います。私たちは聖霊の助けがないと、人の罪はよく分かるんですけど自分の罪が分からない、あれ分かっても、悔い改めようとしないっていうね、私たち人間の肉性がありますけども、聖霊の助けがあるときに本当に悔い改めっていうのはできますので、ぜひそれをね求めていってほしいと思います。さて、それでは今日もその悔い改めのことをですね、このイエス様が十字架で言った7つの言葉の中の2つ目、1つ目はね、お祈りで繰り返し言われましたけど、それを聞いていて、あるいはそのイエス様を見ていて、改心した判断員の一人ですね、についても見ていきたいと思います。39節から、十字架にかけられていた判断員の一人は、イエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私を救えと言ったと。強盗あるいは犯罪人と書いてありますけれども、マタイとマルコを見ると右と左にその強盗どもがつけられたんですが、最初は二人ともこういうふうに、あなたはキリストではないか、自分と私をつけて、二人ともあざけっていた、罵っていたと書いてあります。だから最初は二人ともあざけに罵っていたんですね。だから、十字架にかかることだから、犯罪人と書いてあるから政治犯じゃなくて本当に悪いことをした、十字架は極刑でしたから、極悪犯罪人でしょうね。その強盗した悪い人たちが十字架にかかってまでもイエス様を罵りあたけっていたんですね。ところが、一人はそうやって言い続けたんですが、もう一人40節。ところが、もう一人の方が答えて、彼を確かめていった。最初は一緒にあたけってたけど、そのあたけってるもう一人の方に向かって確かめたんですね。どういったかというと、お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だ。だからこの方は悪いことは何もしなかったのだって言ったんですね。でここで驚くのはですね、このイエス様の祈りを聞いていたんでしょう。そしてイエス様も一番そばにいて、主を見ながら最初はだけって言ったんだけど、言い返さず祈ってる、この父を彼らを許してください、彼らは何をしているか自分で分かってないんですという言葉を聞きながら、あるいはその主から流れてくる言葉にはならない、清さとかいでしょうね、そういうものを感じながら、面白いな、これお前は神をも恐れないのかって書いてあるから、この方が神だって分かったんですね。この人は神様だってね。しかも最後見たら、この方は悪いことは何もしないのだかしなかった。だから神様でこの人は何にも悪いことはしてない、この方こそ本当に救い主だってことは分かったんですね。でおそらくここに来るまでこの犯罪人はキリストと遭遇しなかったが、したとしてももう本当にすれ違ったか、ほとんど関心を持たなかったかと思うんです。ところがこの時に 最初はだけって言ったのに、この短い時間の中で本当にこの人は神で、何も悪いことはしないと分かったんですね。しかもこの後にお前も同じ刑罰を受けてるじゃないか、お前ってね、その、もう一人の強盗ね、犯罪人、ね、お前と俺は、お前と俺はっていうと動機の桜って言いたくなりますけど、まあ、お前と俺はね、どっちもね、そのとんでもないことをして、ね、同じ刑罰を受けてると。これ我々は自分のしたことの報いというのだから当たり前だ、自分がやったことの報いだから十字架で殺されても仕方がない、もう十字架でも仕方がないような悪いことをしたじゃないかって言ったんですけどね、確かにしたんですよ。でもね、悪いことをした人がね、俺が悪かった、もう当たり前です、もうこうなっても当然ですって言うかってね、言わないんですよね。これは簡単に認めないんです。あれ認めたとしても、まあ、確かに俺も悪いけどみんなそんなもんさとかね。だからこの時どう言ったかって、この人はお前と俺は本当に悪いことしたんだから、もう殺されて当然、十字架につけられて当たり前、当たり前だって言うんですよ。当然の報いだ、だから本当に心から罪を認めたんですよ。私は十字架で殺されても仕方がない、そういうものだって本当に認めたんです。最初はね、キリストはだけって言ってね、お前神だったら自分救って俺も救えよと言ってたのに、いや俺たちは殺されて当然だ、もう地獄に行っても仕方がない、どうしようもない、本当にとんでもないことをしてしまったんだってことを認めてるんですよね。本当に自分の罪を。でしかもこの方は、でもこの方は違う、この方は何も悪いことしてない、まさにこの方は神で救い主、あの後見て分かりますけど、救い主だ、この方こそ救い主なんだと分かったんですね。これはね、すごいことです。本当に聖霊に触れられたし、イエス様から流れてくる言葉にならない清さとか愛とか、それとその祈りですね、彼らを許してくださいっていうその祈りが、本当に彼の心から全世の手をかけて、もう苦しみの極みの中でそれでも問いなした祈りを聞いたんでしょうね。で面白いのはね、聖書ってすごくいいのはね、この犯罪には悔い改めたけど、もう一方の犯罪にはね、あだけり続けて最後まであだけったんですよね。切れ事書いてないんです。人間っていうのは本当に聖霊の助けの中で悔い改めることもあるけど、最後まで固くならないこともある。すごくなんか、だってキリストの十字架を前にしてて、片っ端本当に悔い改めたけど、片っ端できなかったんですね。でもこちらを悔い改めたんですね。で彼は本当に悔い改めたんで、今日はその悔い改めたことも素晴らしいんだけども、その結果何が起こったかということをしてみたいんですね。聖霊によって真実に悔い改めたらどれほど素晴らしく受けるか。で彼は悔い改めたんですけども、これはまず相手に言ったんですね。俺たちは当たり前だ、この人は違うって言って、その後エス様に向かって言ったんですね。そして言った42節、エス様、あなたの御国の位におつきになるときには私を思い出してください。で、あなたの御国の位におつきになるときにはってことは、神の右の座に作って知って思ったで、まあ当時の人はみんなユダヤ人なら知ってると思うんです ね救い主か神の右の座につく方がいるっていうのは。でもイエス様はこれから十字架で身代わりになって死んで地獄に行くわけですね。黄泉に下るわけです、我々の代わりにね。でそれも分かってたと思う。でも右の位におつきになるときにはっていうことは、どういうことかというと、復活を分かったんですね。必ずこの人は死んで黄泉に行っても必ず再び引き上げられて神の右の座につくっていうことが分かっちゃったんですね。これすごいですね。で本当に悔い改める人は真理が見えるんです。真理が開かれるんです、聖霊によって。賢いから理解して解釈して知るんじゃなくて、聖霊が真理を解き明かして分からせてくださるんです。本当に大事なことは、これがね、大事なところなんですよね。この人は今までね、おそらく聖書そんな学んでないと思うんですね、まあ、当時の大臣はみんな知ってるから、そういう意味では知ってるでしょうけども、でこう本当にイエス様に触れて聖霊の助けの中で悔い改めた時に、いやあなたは必ず天の御の座につくって、その時に天国に行かれるから、その時に私も連れてって言えないね。もう本当に自分の罪の大きさが分かって、本当に罪の大きさが分かったらね、もうなんか言えなくなるんですよね。もうすいませんって言ってね、もうなんかもうそいつはこの人は思い出してくださいって、もう思い出してくれるだけでいいから思い出してって言ったんですね。そしたらその瞬間、いつも言うようにここでイエス様は今まで一切どんなにあだけられても罵声を浴びせられても、それこそ唾かけられても言い返さない、応答しなかったイエス様はこうやって言われた瞬間、この人の方を向いて間髪入れずに言ったんですね、あなたは今日誠にあなたにつけます。これ誠にあなたにつけますのは大事なことを言う時です。とっても大事なことを言う時に言う言葉ね。だからヨハネの福音書なんか誠に誠にって言ってますけど、強調してるんですけど、この場合誠にあなたにつけます。誠にってギリシャ語でアーメンですね。アーメンってね、あなたにつけます。あなたは今日ってことはこの瞬間って訳する、今って訳する言葉ですね。この瞬間からあなたは私と共にパラダイスにいる、もう天国のものだよって言ったんですね。だからね、悔い改めの素晴らしさ、 旧約聖書にダビデがいますね。ダビデはカインとそれから殺人の罪を犯しました、ね、もう詳しく今日は説明しません。10回です、どっちも。10回に触れるとんでもない罪を犯していて、もう殺されて当然。最初ナタンという預言者はダビデのところに来て、ね、こう例え話をして言ったら自分のことだと思わないから、ダビデは怒ってですね、そんなやつは死刑だって言ったらですね、ナタンがそれはあなたですかって言うんですね。でその瞬間ですね、ダビデの素晴らしさはね、その瞬間確かに私だって分かった瞬間ね、本当に悔やためる、彼は私は死に対して罪を犯しましたって言って悔やためた瞬間、神様はあなたの罪は神は見過ごしてくださったって許されるんですよね。ちょっと正直言ってですね、そんな簡単に許されてるのいいのっていうぐらい、ただしその時罪の結果与えられた子供は亡くなるんです。それは彼が7日断食して神に悔い下がってもダメだったんです。退けられたんですね。その時彼は決して言い訳文句言わないで、もうあなたのなさることはない一つ間違いないって言ってね、神を褒めたたえた。だから本物の悔い改めだったんです。本物の悔い改めだったから、その後同じバテシバからソロモンが生まれる。世継ぎは ねだってダビデは妻いっぱいいた、旧約だからね、いっぱいいたんだけど、その同じバテシバから与えられる。これはすごい恵みですね。でその主の許しの凄さ、ね、あれは旧約ですけれども、神様は時間を作ったからね、旧約だけどその十字架の許しの恵みがね、旧約でも流れてるわけですね。でそのでこの時に彼はだから本当に悔い改めた。だからイエス様はこの瞬間からも天国のものだよって言ったわけですよね。だからまず永遠の命をいただいたわけですよ。で十字架のあの苦しみの時にもうすでに天の喜びをもらって、実際亡くなったと天に行ってる、今天国にいますね、まあ、今頃イエス様と話してるかもね、今日もまたイザヤ牧師は私のことを言ってるとか言いながらですね、話してるかもしれませんけども、本当にね、神様祈るように言っててください、ね、それで、ね、で何かというと、ところがね、彼はここから今日のテーマになるんです。彼は地上にいるときは何一つイエス様に向けなかった。おそらく十字架にかかることだから散々悪いことしてる。そしてしかも十字架の上で前に呪ってて、やっと気づいて悔い改めた。でもこの悔い改めは本当に聖霊によって心からの真実の悔い改めだった。そしたら救われて彼は天国に行った。これは分かります。でもイエス様に彼はおそらくね、もう十字架の上で賛美もなんかできなかったと思う。苦しくてね、感謝はできたかもしれませんけどね、でもちょっと賛美は歌えなかったと思う。もう苦しくてね。で献金もできない、日曜日の礼拝もいけない何一つ返せなかったし、何一つ残せなかった。ところが天国に今いるわけですね。で皆さんいいですか、イエス様を信じた人は、信じてなくたって永遠なんだけど、信じた人は永遠の命の方に行くわけね。信じた人は永遠の滅びに行くわけですね。信じておしまいじゃありませんからね。もし友達で死を考えてる人がいたら絶対言っといてね、死んじゃダメだ、死んだら終わりじゃないって、笑われてもバカにされてもいいから言っといてください。これが真理だから、死のうとした瞬間にその真理を思い出したらとどまる人がいるから、ね、死は終わりではありません。死の向こう側に永遠があります。キリストを信じたら永遠の命がありますけども、そうなると永遠の滅びがあります、ね、だからでこの時にですね、永遠の命でしょう。だから永遠なんですよ。だ今も本当に天国でこの犯罪人は許されているわけですね。で今日もこうやって話してました。今日はどうもクリスチャンばかりですね。私これ伝道会でこの話するの好きなんですよ。そしたらね、本当に自分は悪かったと思ってる人はね、この話だとね結構ね触れられる。でこのメッセージでね、何人もの人が救われました。個人的にもね、すごく罪の意識が強い人の時にはこの話をするとね、法と息子とこの話はねすごくね心を捉える。だから彼の話を通して、この犯罪の話を通して何人もの人が救われた。で他にもそうだと思います。ということは天国でね、イエス様のそばでね、また私の話してるって、あ、救われたとか言ってねいや永遠でしょ。で天国帰ったら、その人たちがですね、救われてやがてこの地上の人生を手に帰った時ね、会った時ね、あなたでしたかとか言って ねあなたのおかげで私イエス様死んだんですよってやっぱり言うと思いませんか。ということは彼は永遠において実はすごい宝をたくさん積んでるんです。たった一度の真実な悔い改めだったけど、彼はこの地上では何もしなかったけど、永遠においてはすごくたくさんの宝をたくさんの人を救いに導いておいたわけなんですね。でこれがね、神様なんですね。で皆さんね、本当に真実に聖霊によって悔い改めると、確かな報いがあるということなんですよね。もう間もなくカンボジアの子供たちが来ますけれども、7月28日の日曜日はカンボジアの子どもたちが5人と前田さんが来ますので、お友達を誘っておいてください。 ね、彼らに証しをしてもらって歌も歌ってもらいますので、その日はですねインターナショナルじゃなくて朝の礼拝もオンラインしてください。ねねね、それで何かというとですね、で以前ね島本さんっていたんですね。で島本さんというのは、まあ、熊本県の八頭町出身の方なんですけども、カンボジアに、ね、奉仕に行ってて、今回来るビスナー ね一番最初に来た子供ですけど、ビスナーとか、まあ、どの子も可愛かったけど特にビスナーとかカイね、カイは今車の修理工になりました。小さい時からねこう物をあげたらすぐ壊すがバラバラにしてね、で組み立て直すんですけど、最初の頃は組み立て直せなくてねバラバラにしたままだったんだけど、途中から本当に元通りにするようになって、でとにかく車が好きだったんですね。だからまあ大学というか専門学校のところに行ったんですけども、2年目から実際の現場に行って学んでたら、そのままその会社に入っちゃって、それで本当に好きだからもちろんカンボジアにインドのね新しいのインドの丸い形のタクシーが来たんですね。それでそしたら新しい形だから修理できないからね、彼が会社で見込まれてね、お前がその担当者になれって言ってね、インドに2週間か3週間ね会社から送られて、で学んできて、でその担当者の責任者になってやってるんですよね。で本当にバリバリで、彼は背が高いんですけど、ものすごい顔も童顔だし心も子供みたいだったんですね。みんな背が高いから誤解するんですけど、ところがね仕事するようになってですね、顔が引き締まった、それから心もですねすごく凛々しくなってですね、へーと思ったですね、やっぱ社会に出ると変わるんですね。だから本当に彼は自分の好きな仕事についてよかったなと思ってですね。で今回来るビスナーの方はね、一番最初に来た2歳だった男の子で、この子はですね今プロンペン大学なんです。プロンペン大学で今日本の東大に当たるんです。でね、申し訳ないけど頭いい子ではなかったんですね。運動神経よくてやんちゃだったんですけども、で高校時代に結構ちょっと中学時代結構ちょっとやんちゃで、このまま行ったらちょっと反抗するかなと思ったら、高校生の時に先生がすごく良くて、彼はね運動部で鍛えてくれて、それですごく良くなった。で砲丸投げの選手になってですね、カンボジアでね学生の中では3位とかね、なんかそんなことになってた。だから私言ったんですよね、東京オリンピックにそれで来いって言ったんだけどやめちゃいました。それで勉強の方に行きましたね。だから大学入った時ですね、 IT をするって言って大学入ったわけで、私喜んだんでよく入れたなと思ってたら、聞いたらプロンペン大学だったんです。びっくりしましたね。本当に神様の手を感じるんですけど、でこのカイとビスナは特別にね彼女が可愛がった子なんですけども、なんかね、で今回来るんですけどね、で実はこの島本さんは離婚しています。詳しい事情はちょっと話しません、ね、でそしてちょっと話すととても辛い話になるんですけど、離婚していて2人の男の子がいました。その2人の男の子を本当は自分が引き取って育てたかったんです。ところが自分は育てなかったんです。だから結果的には子供を見捨てた形になってるんです。見捨てたんじゃないんですけど、身を引いたんですね。本当は自分が引き受けて育てたかったけど身を引いて、だから子供からしたら捨てられたという感じになったんで、お母さんも結果的には捨てたようになったんです。捨てたんじゃないんだけど身を引いたからそうなった。それから彼女はもうとにかく生きていく希望を失ったし、自分のことを自分で責めて嫌になって早く死にたかったんですね。でどうなったかというと、お医者さん病院でね、きちっとした病院で調理師だったから調理師として働いて仕事はきちんとするんですけど、給料をもらうとその給料をもうほとんど全部お酒とカラオケに使うんですね。でお酒が好きだったんですね。で強いの、熊本県八頭町出身で強い人、ね、だからね飲む、そして歌う、ねね、そして病気になるんですけど、病気になってもやり続ける。どうしようかって早く死にたいから、別に死んでいいから、とにかく仕事だけはきちんとするんですね。よく二日にならなかったと思うけど、ね、ちゃんとして、それでもお金はそうやってやったんですね。そしても早く死にたいと思ってた時に、同じその病院の、その看護 の調理のところに一人のご婦人が入ってきたんですね、新しく。その方が熊本教会のご婦人だったんですね。それで一緒に話をしているうちに、何かこうその人に惹かれるものを感じて、何か感じてですね、どうしたのってクリスチャンって聞いて、へーって聞いて、それで教会に行ってるってことを聞いて、すぐ行きたかったそうですけど、やっぱり教会はハードル高かったんですね。最初はすぐ来れなかったけど、ある時勇気を持って教会に来たんですね、初めて。そしたらですね、その時ね、今日来た時に賛美隊、まだ賛美隊と言われる前ですよね。で熊本教会来た時に、まあ、彼女は歌が好きで歌はいっぱいしてたけど、教会で歌う歌はオリジナルでしょ、うちは。だから全く初めて聞く 初めて聞く曲、初めて聞く歌詞、しかも教会始めたから歌詞の内容だってよくわからないはずなのに、賛美を聞きながらですね、涙が止まらなくなったんですね。本当に神を開いたんです。面白いことはね、その時彼女は罪が分かったんですよ。ただ神様ありがとうじゃなくて、本当に自分はなんか自分はどうしようもない罪だったということと、その私を神様許してくれたって分かったから、もう本当にそこで悔い改めた罪を、涙流しながら本当に許されたよ。だから彼女は自分をすごい責めてましたからね、自分はとんでもない子供をしたと思って、その罪を許してくれたってことで、どうしようもない自分を神様許してくれたってことで、なんかこう涙が止まらなくなって、そこでねイエス様に出会うんです。本当に救われる、ね、そしたらね元気なんですね。そしたらね、それから1週間か2週間経った時にね、みこじ新聞の裏がね、ちょうど前田さんがカンボジアに行った時でね、片っぽに来たばかりのビスナ、2ヶ月片っぽにパネット2歳こう2人抱っこしてニコッと笑ってる写真ね、それがあったんで、それ一面もうほとんど全面使ったんですね。それがすごくいい写真だったんで、彼女はそれ見た瞬間、ちょうど自分が育てれなかった2人の男の子ぴったりだったんですね。でそれ見た瞬間になんかものすごい感動して、なんかすごいこうなんかすごい感動した時に聖霊が語り上げた。皆さんいつか救われてまだ2週間くらいしか経ってなくたって聖霊が語ってくださるんです。このカンボジアに行ってこの子たちをあなたが抱きしめてあげなさいって、その時感動はねものすごい嬉しくなったんですね。そうだね、自分は自分の子供をちゃんと抱きしめてあげなかったけど、この子たちを抱きしめてあげたいと思った瞬間ね、自分の人生にビジョンができる。それでねもう喜んじゃってね、喜んじゃって、ね、ところが皆さん、サタンって本当にいるんです。知ってますか？恐れることはないけど侮っちゃいけません。これ、ね、彼女が喜んでた時、1週間くらいやった時にですね、サタンさんがですねやってくるんですね。サンタじゃないですよ、サタンですよ。やってきてですね、そして見事にささやくんですね。無理無理無理無理って、いくつだと思ってんのってね。56歳だった当時、私今59歳なんで、56歳で聞いても若いと今は思う。人間って勝手です ね。もうね、その頃は56歳って聞いたらね、もう56歳と思ってましたけど、今56歳聞いたら全然若いとか思いますね。もう人間ってはどことん自分中心しかものを考えられないんですね。あ、これは知っといてください。人間って自分中心がものを考えないんですよね。悲しいけど、それを本当に神様を中心にものを考えるようになった時に、私は自由になります。自分中心に考えている間は自由じゃありません。罪の性格だから、神様を中心に考え出したらものすごく自由になります。でサタンがねやってきて、56歳も年だから無理だよって言ってきた。その次はね、病気だらけだったんです。本当に病気だらけね、もう死にたいと思ったから、病気をまともに治そうともしてなかったから、サタンがね、こんな体で言ってね、何の役に立つか、迷惑になるだけだって。実際その頃カンボジアに助けに行く人が何人もいた、若い人たちがね。で3ヶ月ぐらい行くんだけど、ほとんどの人がデング熱になったんです、3ヶ月行ったら。だから彼女はその言ってもね、助けにならない、帰って身向けになるってね、サタンに言って、サタンってね説得のプロだから騙されないでね。サタンはなんていうのかな、こうもっともらしいこと言いますから、騙されないでくださいって言ってきたの。それでね、彼女はね、そうかと思ってね、あんだけ元気だったのにですね、サタンに憎まれてしまってですね、落ち込んでね、ちょうどそれで時に私が正解に行ったんです、熊本に。それが正解でした、ね、それでねそこに来たわけですね。でもね、そういう時って大体こういうふうに質問するんです。カンボジアに、ね、写真見た時に行きたいと思ったんです、神様に言われたと思ったんですけど、私もう56歳でもう年を取ってるから無理ですよねって、私も体中病気でこんな病気いっぱい持ったら無理ですよねって、無理ですよね、ダメですよね、こうであだから無理ですよね、こうであだからダメですよねって、こういう生き方をするんですよ。これはねクリスチャンでも結構多いんですよね。でもし自分がそういう傾向性があるなと思ったら、今日境にサタンと手を切りましょう。いいですか。神がおっしゃったら、全てのことがマイナスを向いていても、神がおっしゃったらですよ、大丈夫です。島本さんに言ったんですよね。いや、それ本当に神から来たかどうかは吟味しないといけませんけど、その時の思いが本当に神から来ているなら、神様はそう思わせてくださったのなら問題ありませんよって。病気であろうと神は癒されるし、ね、年なんて56歳って関係ない、ね、全然問題ありませんよって言ったんですね。でね、神から来てるってことにはなんか確信があったみたいで、元気になっちゃったんですね。で彼女がそれからね、毎週教会に来た、休まずに。そしたらどこで癒されたってんじゃなくて、気づいたら体がどんどん元気になっていて、元気になってたんですよ。で58歳の時に 長崎にね、カンボジア個人行く前にね、まあ、訓練に来たんですね、まあ、もうちょっと具体的には木原個人に来たんですね。ね、カンボジア個人よりハードだったと思いますけども、ね、来たわけですね。そしていろいろ手伝ってくださったんですね。そして、まあ、新学生として、そして、まあ、うちでもいろいろ手伝ってくださって本当に助けてもらいましたね。その頃いた下の子たちはね、すごく健やかに座ってますもんね、今ね。で、何かというと、それで一緒に1週間行ってね、2回目は一緒に行って彼女を置いてきて1月行ってね、その次は置いてきて2月行って、その次は3月行って、で、ついに60歳になった時に1年1ヶ月ぐらい行ったんですね。その間ね、1回も病気しなかったんです。全く病気しなかったんです。でむしろ元気になって帰ってくるんですね。帰ってきたらね、で面白いのはね、彼女は英語話せないんです。日本語だってね、標準語話せない、関西弁も話せない、熊本弁もですね、八代名前の熊本弁しか話せない。でも行ったらですね、向こうでですね、たくさんクメール語を覚えて帰ってきたんです。そしてね、そしてね、こっからがね、身なんですよ、今日のお話したい。本当に悔い改めて彼女が救われたところから、神様にビジョンを与えられて応答してカンボジア行ったでしょ、帰ってきたところから神の報いが始まるんですね。ちょうど久保田牧師がね、名古屋にいた頃なんです。で、中部でね、報告会をしたいというからね、島本さんの誕生日の時に、当時は誕生日割引っていうのがあったから、飛行機が安くなるから行ってですね、で私もまあついて行って、それで講演会をしたの、報告会ね。で、三重と名古屋でしたのかな。三重に長男がいたんです。その育てなかった。で、名古屋に次男がいたんです。そしたらですね、三重行った時はですね、長男はね、見えなかった。どうしたかというとね、仕事だったの、奥さんが来ました。で、いろいろ話をしたね。それで名古屋行った時ね、久保田牧師はすごく広い場所を借りたんですね。結構大きな場所で、結構彼はね、なかなかやりますよね。講演する時はパッと電気してね、スポット入ったりしてね、やるんですね。そして島本さんが話をして、私も話をしたんですけど、次男坊はね、再婚相手のフィアンセを連れてやってきてたんです。で、今でも覚えてますよね、こっちから見ればそっちの左側のね、大きな階段ですけど、一番最大の二つ目の大きなところの一番前のお座ったんですね。で、合流してたんですね。合流してた。それで終わった後に島本さんに、その日帰る、ね、その日帰るだったんで残念でしたね。もし次の日だったらね、一晩泊まってこいって言ったんですけど、まあ、ギリギリまでいていいから、もう遅れたら遅れたで、もう帰ってこなくていいからなんて言いながらね、2人で食事しといてとか、2人で、まあ、フィアンセルが3人でね、ゆっくりしといてって言ったんですけど、すぐになんか空港に行って、空港で食事したみたいです。で、私が空港に着いた時に、すぐ来てですね、一番最初にね、息子さんが言ったん、次男坊が、母がいつもお世話になってますって言われたんですよね。だからね、とんでもありませんってね、私がお世話になってるんだけど、もうこっちがすごくお世話になってるから、本当だから、こっちこそありがとうございますって言ったんですよね。そしたらその後ね、その次男坊、ね、島本さんが本当に育てなかった次男坊ですよね。7年前に1回会ってるけど、その時はちょっと気まずかったみたいです。とかね、その次男坊がですね、私の前にですね、これからも母をよろしくお願いしますって言ってね、再敬礼したんです。ふかふか頭下げて、あれね、ちょっとね、忘れないですよね。で、そういうの私弱いのでね、もう涙が出そうになりましたけど、これからもよろしくお願いしますって言ってね、再起でした。それで飛行機に乗ったんですね。で、これで次男坊と和解したんだけど、これはまだ始まりだった。その時来れなかった長男が、それから随分経った時に再婚した相手と一緒に電話してきたんですね、島本さんと。当然ね、そしてやがて三重の鈴鹿から車に乗ってお迎えに来て、で一緒にお祈りしましたけど、島本さんはね、息子さんのところに帰るんですよね。島本さんの夢はね、息子たちにお弁当を作ってあげたかった。自分の手作りの弁当、それを作ってやったかった。それが島本さんのね、夢だったんですね。どうなったかというとね、それをやってるんです。そして今ね、もう毎日でも今最近はね、もう十分、もう数年にわたってお弁当を作り続けたから、もういいから、再び息子さんもね、そろそろね、最後の人生考えろって言ってね、もしかしたら長崎に来るかもしれません。今日聞いていたらお待ちしております。正面で出して島本さん待ってます。大歓迎です。ね、ね、カンボジアの子供来ますよ。 あの時神様の恵みの中で聖霊振られて本当に自分を責め続けていたけど、本当に悔やためた、自分が悪かったって、誰かを責めるんじゃなくて真実に悔やためた時にすごい喜びがやってきて、そしてビジョンが与えられて、そのビジョンに応答した時にですか、彼女はそのビジョンが応答できてカンボジアの、ね、子供たちを抱っこできただけでももう幸せだったし深く癒された。でもそれ以上のこと考えてなかったし願ってなかったんと、帰ってきた時にまず次男の方と本当に和解できて、その後も連絡が取れて、長男はその時会えなかったけど随分経ってから今度は長男から連絡を取ってきて、そして和解できてね、で今はもう十分お弁当を作ったから、そろそろお母さん人生の最後の人生時を考えたらって言ってくれてるんですよね。もちろんそのまま残るかもしれませんしね、熊本にかもしれませんし、こっち来るか分かりませんが、その神様ってねすごいですよね。いやそう思いませんか。こう本当に悔い改めた時に神様っていうのは本当に報いと祝福されてるんで、この場合この男の人は強盗はもうこの時死ぬしかなかったから、地上では何にもイエス様に返せなかったし、彼自身も命をもらうだけだったけど、永遠なんです。私たちはこれはっきりしてください、永遠なんです。今天でね彼はたくさんの報いを見てる。我々はやがて天に帰って千年王国で永遠に行きますけど、その時ねこの人ねいっぱい報い持ってると思うんですよ。なぜかって本当に真実に悔い改めたから、聖霊によって。で篠本さんもあの時本当にこう自分を責め続け、死にたい死にたいと思った時も、そこから本当に聖霊によって悔い改めた時、誰かを責めるんじゃなくて本当に自分を悔い改めた時に神からビジョンをもらって、彼女はまだ生きたからこの地上でちゃんとビジョンをもらって、そして神の報いと祝福をもらったんですよね。特別だと思わないでください。特別ではありません。神様にエコひいきは本当にありません。神の愛は変わりません。神はあなたにも愛を持って豊かな報いと祝福を用意されている。でだから悔やまろうというんじゃなくて、聖霊に助けてもらいましょう。強盗の犯人のうちね、この悔やめることができたこの人は恵みがあった。でもう一つはね、イエス様を見てたんです。本当に死を見ていくとね、私たちはね精霊によって、人を見てるとね悔やめれない。あっちもあるしこっちもあるし、こんなこと言ったって私だってこうだって。でもキリストを見たら私たちは、ね、悔やめできる。パウロ知ってますかね。パウロは自分のことを律法についてはパリサイ人を責められるところがないと言ったんですね。すごいですね。言ってみたいです一回ぐらいね。律法については穴があったら入りたい、なくても掘って入りたい、すいませんすいませんすいませんしか言いません ね, ね、立法についてはパリサイ人責めるところはないって言い切ったパウロ、正義に生きていたパウロ、そのパウロが私は罪人の頭だと言ったのは、あれはかっこいいから言ったんじゃないんですよ。本気なんです。どうしたか、キリストに出会ったん。彼は主の光に当たられてキリストに出会ったん。キリストに出会った時にそうやって一生懸命生きてきた、ね、聖人に生きてきたけど、その気が逆に神の前に罪だった、それが逆に人を反抜けたってことが分かったん。これ理屈じゃない。キリストの前に立ったら自分の罪が分かる。人との比較じゃないんです。人と比較してる人はね、大きな罪を犯したってね別に気になりません。だって汚い部屋に行ってねゴミ捨てたって気にならないでしょ。体験ないかな汚いところに行ってねゴミ捨てるのにね罪意識なんかないですよね。なんか、ね、その方が自然のように感じますところはね、本当に綺麗なところに行ったらね、誰にも頼まれなくてもね思わず靴を脱ぐしね、ちょっとなんかしたらあまずいと思って慌てて拭いたりするんです。どうですか、本当に綺麗だから、綺麗だからね。キリストの前に立った時、キリストと触れた時、キリストの愛に触れた時、キリストの教祖に触れた時、私たちは聖霊の悔い改めが生まれるんです。人を見たり人と比べたりすることから解放されましょう。そして本当にキリストに触れてキリストの前に聖霊を受けためたらですか、落ち込みません。喜びがやってきます。だってこの瞬間許されたんですよ。この人俺でも殺されて当然だって、メス様、ね、とてもね天国に手ってくれなんて言えないけど私のことも思い出してくださいって、本当に悪かったって言った瞬間、あなたは今日私ともパラダイスに、もうこの瞬間からあなたは私のものだよ、天国だよって言われたんですよ ね, ね。それぐらい主の許した愛は大きいんです。で私がキリストの前に出て悔やめるとき、聖霊によって神の恵みをやっていくことをね、どうぞ覚えてほしいですね。そしてある時間はかかるかもしれませんけど、必ず報いがやってくる、その実がついてくるんですよね。で私 日本の民っていうのはね、私も含めて結構真面目だと思うんです。だから固くなですね。でもね、このために聖霊が豊かに臨んでね、神の前に悔い改めというのはね、来始めてる。私も含めて。で、本当にそうした時にね、私この民はね、かつて天皇陛下のために死ぬ国でしたけども、キリスト、キリストのために命を懸ける民道に変わると思います。で、本当にこの場合の時に神様は特別に変えてくださると思うんで、その中の人に私たちも入ってるし、皆さんの前の人たちもその中にね、加わっていただきたいと思うんですよね。そういう恵みがね、これから与えられてくるようにね、死に期待していきたいというふうに思います。で、本当に恵みによってね、この人がしたように私たちも本当にああってね、ああキリストは何も悪かったなった、この私が罪だったんだなっていう聖霊の悔い改めっていうのをね、お互い聖霊に助けていただいてできて、そしてその身を見ていくものに、ね、なっていきたいというふうに思います。あと前で、ね、そういう人がいた時に、ね、責め立てるんじゃなくてね、主がその人に働いてくださってキリストと出会えるように取り出していきましょう。キリストに出会ったら必ず聖霊の悔い改めが始まります。それをね、ぜひ覚えてください。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。強盗は最初イエス様をあだけって言いましたけども、本当に主に目を向けた時、聖霊に触れられたんだと思いますが、自分が悪かったということを心から悔い改めて、十字架で殺されても当然だということを受け入れて、そしてイエス様に天国で思い出してほしいと言いましたけれども、私たちも本当にイエス様と深く交わりをして、その主の愛の中で、主の清さの中で聖霊の悔い改めができますように、そして本当に主が用意したいという祝福を、身をあふれるほど見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。自分のことでも、家族や友人のことでも、敵対した人のことでも構いません。経済でも、健康でも、お仕事でも、学業でも、どんなことでも構いません。主に祈りましょう。主は答えてくださいます。天のお父様、今キリストイエスは何よって祈ります。一人一人がキリストの恵みの台に出てまいりました。この願ってる願い、叫びに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与え、主の御業を表してください。イエス・キリストの御によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの御によって心と体を治れ。膝の痛み、腰の痛み、喉の痛み、イエスの御によって根本の原因で癒してください。消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、完全に癒されよ。認知症完全にイエス様と命ず、癒されよ。薬から解放してください。薬漬けになっている人は何人かいますけど、この薬から全く解放してください。喉にあるがん、肺にあるがん、このがんを体中から焼き尽くして取り除いてください。イエス・キリストと命ず、がんよ、喉から肺から、それから水道から、体中から精の火によって焼き尽くします。がんよ、消えてなくなれ。これ以上遅らせてはいけません。これ以上遅らせてはいけません。あなたは何のことを分かっています。これ以上遅らせてはいけません。速やかにそのことを完了させなさい。あなたは真剣に祈れば完了します。これ以上遅らせてはいけません。完了させることによって、なんかこれ以上暮らしていけなかったということが後になってはっきり分かります。完了することによって開かれる世界、関わる関わりポイントがあります。速やかに完了させなさい。あなたが真剣に祈ればそれは完了すると称されます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。一人一人にあなたは触れ答えてください。今までどうしても開かなかったんですけど、主は言葉を与えます。叩きなさい、そうすれば開かれます。これは叩き続けなさいという言葉です。愛する子を簡単に諦めない。叩き続けなさい。私が今まで開かなかったのは、あなたの願いが小さいからです。もっと大胆に、もっと素直に願いなさい。 あることはずれています。でもほとんどのことは大丈夫です。でその核の部分に関して方向を変えるように私は言っています。であなたは実は分かっています。それを変えなさい。そして大胆にいただきなさい。その時最善のものが、最高のものが開かれてくると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。